皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月18日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は人と組織の底力です。選挙の方もですね、かなり白熱してまいりましたね。選挙に関心の高い人が多くて、投票率は上がりそうです。そうすると思わぬ番狂わせもこれ起きるんじゃないかと思いますが、まあ、いずれにしましても、こう、いろいろ見ている中で、新しいエネルギーに燃えている人と、もうなんかボロボロのものを守るのもなかなかままならなくなってきたとの人の対比が、今回の選挙では非常になんかはっきり見えてきてるんじゃないかなと思うんですね。やっぱり真ん中から左の方の人たちは新しい気迫というものがかなり強く見られますし、真ん中から右、特に一番右の方はですね、もう今の状況を守るのも精一杯という感じでありまして、まあなんて言うんでしょうか、本当の粘り強さというものがどこにあるのかなということは今回は一つよく見えると思いますね。で、組織もそうなんですね。まあ神戸製鋼所がですね、何十年にもわたって不正をやっていたと。組織的にやってたということが暴露されまして、まあ、他にもこういうことが、あるんじゃないかなとよく噂されておりますけども、しかしそれにしてもですね、実に安易なやり方で経営をしてたなということでありまして、まあ、こういうことになりますと、本当にこの社長が言ってるように信用度はゼロになるということでありますから、なかなかこれを立て直すのは難しい。まあ、しかし逆にですね、こういう本当に行き詰まったところから、まあどう新しい変化が生まれるのかっていうところが、まあ大自然のダイナミズムでもあるんですね。ですから人とその組織の本当の底力っていうのは、ギリギリまで追い詰められた時に、そこでその分解と融合が同時に起きるかですね。今回の民進党みたいに、いきなりもうそれ党を事実上衆議院の方は解散するみたいな話になった。大変なことが起きたと。で、事実上その民進党が分解していく、分裂していく。で、その一方で、立憲民主党が生まれてくる、融合していったと。ですから分解と融合が同時に起きてくるわけですね。このやっぱり融合が同時に起きてくる、この部分が本当の底力なんですよね。すなわち、今までとは違う何かがそこで生まれてくる。これは生まれてくるものはすごく力がある。エネルギーに満ちてるんですね。だから今回左の方、真ん中から左の方っていうのは、そういう分解と融合をやりましたので、だからそこにはすごく強いエネルギーが生まれてるはずですね。大災害だとか、あるいは戦争で行き詰まった国がそこからハッと立ち直るのも実は同じなんですよね。今までこう本当にみんな元気なく打ちひしがれてたものが、ある瞬間にいきなりこうエネルギーがこう何て言うんでしょうかね、天から湧いてくる、天からこう降ってくるみたいな話、足元から湧いてくるみたいな話になってくるんですね。これが面白いところでありまして、ですからやっぱりこの一番最後のところでこうみんながハッとする、この瞬間がすごく大事ですね。このハッとするというのは、そう、諦めていちゃダメなんですよね。諦めていて無関心でいるところのハッとするってことがないんですね。ですからやっぱりこう、普段から組織っていうのはごくごく自然にやってないとダメですね。自然にやってないと、一番最後に近づいた時に、そう、なんか消えゆくようにそのまま蒸発していくって感じですよね。ブラックホールの蒸発なんですね。だからもうなんか、ブラックホールに入っていくと、どんどんどんどんその蒸発になっていきますから、蒸発していったらそれはなんか新しい融合は生まれないんじゃないです?消滅と同じですよね。だからやっぱりこうブラックホールに入りかけそうになった時に、やっぱり本当の力を発揮して、ブラックホールに入らないような新しい道を行くっていうのが基本なんでしょうね。だからこのリーダーシップの中でも、どこで組織を動かすかっていうのはやっぱりちゃんとポイントがあって、あんまりこれ遅れるとですね、もうブラックホールに入っちゃうから、まあそれ一旦それ消滅させるしかない、蒸発させるしかないっていうこともあるんですね。でも反対に、例えばそのマイナーでやってたところですね。 特にやっぱりこの原理、無から有が生まれるのはそのマイナーでやってたところですよ。マイナーでやってたところが、いきなり表舞台に踊り出るっていうのは、やっぱそのマイナーであることの最後の曲よりも来ちゃった。うわぁ、もう叶わない、どうしようもないという時に、なんか力が働くことが多いんですよ。幕末にですね、倒幕に向けた動き、あるいは明治新政府、設立に向けた動きが出てきた時もそうですよね。あれ、そんなに大人数でやってませんよね。せいぜい、こう、20人ぐらいなんじゃないですか、これ、本当にやってたのは。あんな少人数でしょ。それから戦後、昭和天皇の周りで、マッカーサーたちと話をしながら、戦後日本の骨格を昭和26年の、独立までの間にこう組み立てていきますが、あれ実際にやってたのはほんの数人だったと思うんですよね。まあ、その数人が物事を決めて、その下でみんな動いていたわけで、ですから、まあ、世紀の敗戦みたいなことに追い込まれた、その時に、まあ、やっぱりその、ハッとするっていう力が働くんですね。ですから、今、この世の中っていうのはですね、そうやって、こう、真面目に追い詰められていくと、まあ、ここを過ぎ、何か動き出すっていうことは、大いに可能なんですね。こう、淡々と追い詰められていくっていうよりも、なんかむしろ、一気に追い詰められちゃって、どうしようっていう風になった時が、実は一番力が働きやすい時なんですね。ですから、それが本物の底力なんですよ。で、それはだから、まずハッとするっていう、そういう自然な気持ちをいつも持ってるってことが大事です。もう諦めちゃって、要するに非人間的な感覚で仕事をしてると、そのハッとってことがないんですよね。能面ビー玉じゃないけどもですね、こう、能面ビー玉の顔になっちゃってですね、仕事をしてるとハッとするってこともないでしょ。そうするとね、融合は生まれないですよ。そのまま蒸発しちゃうから、やっぱりそれは自然にやってないとなかなか難しくて、で、同時にですね、その時、やっぱ、仲間がいないとなかなか難しいですね。微生物の話で言うならば、いろんな微生物が横に手を組むわけですね。普段は仮死状態。こう、眠った状態にいる微生物が、パッと覚醒して、前後左右、上下と手を組んで、で、新しいこの微生物を、新しい微生物をそこでどんどん生み出していくわけですよね。で、そのためにはやはり微生物の濃度がかなり濃くなきゃダメで、やっぱ孤立して、散漫な状況だとなかなかこれは起きないんですよ。だからやっぱりこう、密集して人がいた方が良くて、だからやっぱりこう、濃い人間関係がそこにないと生まれないってことですね。薄い人間関係、分断化された状況、孤立した状況では融合はなかなか難しいんじゃないでしょうかね。やっぱりその濃い人間関係の人、まあ実際にその人数はそんなに多くなくてもいいですけども、とにかく濃い人間関係、非常にその親しい共同体っていうのがないと、この本当の底力による融合っていうのは多分なかなか生まれてこないんでしょうね。それから、さらにその、いろんな経験というのがそこですごく生きてくるわけですね。やっぱりその、何をするかって時にですね、その、今までの勉強とか経験ということがものすごく大事になってきますから、やっぱりその今までなんか型通りしか仕事してません。型通りのことしか覚えてなませんっていうと、ハッとはするんだけども、へたれ込むという状況になっちゃうんですよ。ハッとしてへたれ込むと、これ本当にその世紀を失って、ますますそこで仮死状態に陥っちゃって、何にもできなくなっちゃうんですね。いわゆる腰が抜けた状態だから、これだとなかなか融合にはならんのですよね。だからやっぱりそこは情報を持ってなきゃダメですよね。こういう時にはこうして、ああして、そうしてという、まあ、ざっくりとでいいですから、大きな方針の情報は持ってる必要があって、だからまず何が起きたのか。で、それは自分のこの頭の中で考えたときに、こういうやり方なら対処できそうだという、その辺までの段取りが、ポッと思い浮かばなきゃダメですね。ポッと思い浮かばないと。だからこういうのはやっぱり、普段からの勉強が大事で、例えばその、まあ、軍隊なんかだと、常在戦場なんていう言葉がありますけども、まさにああいう感覚で、いつ何が起きてもそこでハッとして、で、パッと行動できるような準備っていうのは、気分の上、気持ちの上だけではなくて、やっぱり普段の、まあ、訓練とかですね、装備とか、いろんな準備がいるわけですね。会社の運営や、まあ、もちろん国の運営、人の動かし方は全くそうで、やっぱりいろいろ準備を整えておかないと、それできませんから、 よく教養っていうのはこういう時にだから役に立つんですよ。その場でですね、損得に直接関わることだけ勉強してると、こういう本当に変わる時に何も知識がなかったりするんです。何も深く学んでないことがあるんです。そうすると、ハッとしてそのままへたり込むだけだから、その先何もないんですね。やっぱりこの、教養ってすごく大事で、本当にこう、まあ何年何十年に一度あるかないかのこの大きな大峠を越えるときに、やっぱり必要なのがこう、教養ですよ。普段から、だから様々な意味で教養を身につけておかないと、ここで前に進めないということになりますね。まあそうやってですから、この分解しながら融合していくっていうことでやっていけばいいわけで、まあ分解で完全に一旦分解しちゃった後は、今度合成して融合って言って合成の部分が入ってきますから、まあちょっとその最初の融合に間に合わなかったら、まあ残った人たちを集めてです。いろいろ話をして、まあこうやってやってみましょう、こうやってやってみましょうと。まあそこからやり直すわけですよ。一気にエネルギーが高まってる時に一気に融合までやっちゃえば、それこそ1日2日ですよね。1日2日で新しいこの、まあ、組織の命みたいなものが生まれていくんですが、まあこれちょっと逃しちゃった場合はですね、まあ一旦バラバラになりますから、バラバラになったところから改めてこう旗を立てて、理念の旗を立てて、人を集めて、でなんかそのエネルギーを与えていくみたいな、そういう段取りになりますね。だからちょっとこう一手間二手間増えるんじゃないかなと思うんです。ですからやっぱりこう、今みたいな時はハッとするっていうことが全世界すごく多いんで、ハッとする瞬間にパッと行動する。とうまくいきますね。やっぱりこの触媒の凄さってこういうことだなと思うんですが、まあ、今回の立憲民主党なんかもそうなんですが、ああいう党が忽然とできていきなりですね、野党第一党になりそうな状況なんてことは普通ないですよね。いや、まあ、本当なんかね、忽然と生まれてきちゃったわけですね。例えば1ヶ月前にですね、どっかその海外にね、ヒマラヤの山の中のトレッキングに行って、ラジオも何にもテレビも行かなかったと。で、1ヶ月経って帰ってたと、立憲民主党とか言って、あれ何かな、俺はなんか時代を間違えたかな、戦前に戻っちゃったかみたいな、思う人もいるかもしれませんよね。忽然となんか生まれるってそういうことですよね。まあだから、そうやって、こう、時代の変化っていうのも、徐々にじゃなくて一瞬で進むことがあるんですよ。だからこれは非常に面白くて、で、しかもそういう時は、ものすごい小さな力で動くんですね。言ってみれば、ハッとする瞬間っていうのは、本当にこの、天地、それから前後左右が、時間軸が、こう、ないような状況ですから、すべてこう、混沌とした状況になっていますから、ほんのちょっとした力で、大きな対極が動くんですね。非常に珍しいとこですね。まあ、それが触媒作用って言えば触媒作用ですよ。本能だからね、わずかな触媒で、触媒の力でものすごく大きな反応が進むみたいなもんですよ。普段はそんなですね、巨大な政党一つ作ろうなんて言ったら、どうやったって何したってなかなかできないものが、ハッとした瞬間なら一瞬で生まれてくるという、こういうものなんですね。だからやっぱりこのハッとする瞬間を上手に活かすってすごく大事ですよね。ハッとする瞬間怖いっつってんのはそれ勉強が足りないからね、あと経験が足りないからね、ハッとする瞬間を活かすと、ずっと前へ行けんですね。うんと先の方へ行きますから、対局が作れるから、まあ普段からこういう絵を描いておいて、こんな対局でこうなると。で、そのハッとする瞬間が来たので、パッとする行動に移すというのが、まあ理想的なやり方なんでしょうね。だから本当なんか面白いですよね。今世界でもね、例えばアメリカの様子見ていてもですね、もうなんか本当に中東からも極東からももういよいよ撤退という感じですよね。まあトランプはそのクレイジーマンを多分演じてんじゃないかと思うんですよ。クレイジーな人間を演じていてね。じゃないとそのアメリカって冷たい国だとみんなを見捨てて逃げるだと言われちゃうから、俺はこんなにですねみんなの味方したんだって言いながら、まあねちょっと役割分担して、まあ実際には引いていくわけですよ。スッと引いていくんでしょ。まあそんなことをやってるわけでありますけども、結局その後の秩序なんてことを考えたときに、やっぱそれ各その国地域がハッとする状況になるわけですよね。でどうしようと、カタルーニャなんかそうでしょ、あのスペインもそうですよね。どうしようって話になるわけで、この非常にこのまあ短い時間の間なんだけども、エネルギーが高まったその瞬間にやっぱり対局が決まるんだね。だからそれは実際にそれぞれの 国や地域、民族がどういう決断をするかによって、もうあらゆる可能性がありますよね。やっぱこうなったのもアメリカ引いてるからですよ。アメリカ引いてるからそういう局面が生まれてくるんで、アメリカが目の前にどんと構えてる間はなかなかそういう大きな局面って生まれませんよね。引いてくるからこそ出てくるわけで、ですからこう、まあ普段からどうしようと考えていて、アメリカ引いたらどうしようってことは世界中考えてると思うんですね。まあ日本はちょっと考えてる方も知りませんけども、結構考えていて、もうすでにいろいろ手を打ってる人たちもいるわけですよ。まあアメリカってね、アジアから見ると太平洋の国家ですから、まああんなとこ行くよりはですね、太平洋の反対側、ユーラシア大陸の中に行こうっていう人たちが、まあ基本的には中心な、多いと思うんですね。ねえ、海は立ってないと、どえらい金もかかるし、まあ、貿易はするんでしょうけども、投資だなんだった時は、そんなとこ行ってもしょうがないんで、ブラシア大陸の中ですよね。まあ、こういうことを皆さん、こう、いろいろ考えてきたなと思うんです。で、その、ある時、それがパッと行動になるということだと思いますから。だから、ここで、要するに、その次を担う人材がその国にいるかいないか、民族がいるかいないか、最大の問題なんだね。アメリカ帰ってきますと。ドルもやがて帰ってきます。米軍も帰ってきます。なった時に、そこで立て直す人材が、まあリーダーがいるかいないかですよ。残っている人たちが何も考えないでぼーっと暮らしてて自分のことしか考えてなかったら、それ絶対立て直し無理ですよね。しかし、なんとかここを立て直そうという人がいれば、立て直しができる。だから、国の中で、今までのやり方でね、まあアメリカ主導の市場原理で金儲けはこうやってやるんですよって言って、栄養映画を、楽しんでた人たちが、まあ、足を外される。そうすると、その後どうしようっていうのは、はしごされた人たちにはなかなか出てこないですよ、アイデアが。全くのマイナーなところにいるはずで、その、市場原理主義の中では、仮死状態に追い詰められていた人たちが、次、こう、台頭してくるわけで、リーダーが一気に変わり、で、全く新しいエネルギーが出てくる。こんな感じだと思うんですね。イギリスの EU 離脱も、なんか、書面レベルで見るとそういう部分がすでにこうあるように思いますし、もちろんカタルーニャもそうだし、まあヨーロッパ、北欧っていうよりもそのバルト諸国なんかも、まあロシアの危機とかいろんなものがあってもどうしようかわからないような緊張状態なんでしょうね。なんかそういう、こう底力みたいなものがちょっとこう見えてきてますよね。それからハリケーンとか災害にあったところはそうですよね。やっぱり災害になった後、誰がそこを立て直そうと思うか、努力しようと思うかがポイントで、そういう人がいないとそこ再建できないんですよ。みんな逃げちゃって、空っぽになっちゃったら再建できませんからね。まあ、だからこれからの時代っていうのはこうやって、底力がどこにあるのかっていうのが、明確に見えてくんだと思うんですよ。あ、あそこは底力あるから立て直ったね。あ、ここ誰もいないからそのままになっちゃったねと。まあなんかこう、ねえ、世の中の中心って時々こう動くじゃないですか。街も時々動くし、やっぱりこの産業の中心とかね、いろんな意味で、この時代の中心で動いていきますよね。なんかそういうものがなんかこんな風に決まるのかなと思うこともありますけどね。それから同時にですね、まあこうやって人と組織が底力を持って動き始めたら、次々と新しいこと起きるんですよ。だからこれ前へ前へ出なきゃダメなんです。一つなんかできたら、それに安住してることは絶対できなくて、細胞分裂みたいにどんどん新しいものが生まれてきますから、要するに融合から新しいものが生まれたら、常に合言葉、前へですよね。問題があったら未来に向けて解決するんですよ。後ろに絶対戻れませんから。で、どんどんどんどん言ってみれば、この細胞分裂と、分裂を繰り返していって、なおかつ一つの有機体でまとまっていくという、そういう作業になってきますから、まあ、生物が生まれて大きくなっていくみたいなやり方なんですね。だからやっぱりこう、前へ前へってなんですよ。すべて積極的に、問題へ前に向かって解決し、なんか新しいことをやって、みんなの元気を作っていくという、それがすごく重要ですね。だから与えられた組織をうまくいってるから守ろうと思うと、かえってうまくいかなくて、やっぱりこう、新しく生まれたものっていうのは、いろんな意味でこう、不均衡がたくさんまだ残ってますから、新しいことをやりながら、次々と問題を解決し、また新しい問題に取り組んでいくという、こう、動いていくというね、動いていくということを忘れちゃダメですね。だから、こういうのは本当に数年から数十年、行方定まることになっても、それ全く不思議じゃないし、それが当然なんですね。まあ、生物もそうでありますが、ね、 生まれてから大人になるまでっていうのはドラマがあるでしょ。あんなもんなんですよ。だからやっぱそのドラマは組織でも国でも民族でも必ずあるわけで、そのドラマをちゃんとやっていくってことですね。で、日本の方もまあこうやってついに政治でですね、ハッとする瞬間から何か生まれるってことが始まったんで、私はこれはですね、今年から来年いろんなところで始まるんだと思うんです。それはまあ政治だけではなくて経済も生活もいろんなところでハッとっていうところから始まるものが多いと思うんですね。ですからまあ力んでてもしょうがないんで、そういう状況になった時にはパッと動けるようにですね、今から気持ちの準備だけはねしておかないといけないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、人と組織の底力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。